今日はコロサイ人への手紙第4章7節から18節です。このところでは互いに励まし合うことが語られています。7節を見ますと、私の様子はすべて愛する兄弟、忠実な奉仕者、主にある道路のしもべであるテキコがあなた方に知らせますとパウロは言いました。彼の様子、彼がどのように生活しているのか、それをこのテキコに知らせてもらうということをしたわけです。そしてそれだけではなくて、8節を見ますと、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。なぜテキコが使わされたのか、そしてどうしてパウロたちの様子を知らせようとするのか、その目的は心に励ましを受けるということです。じゃあパウロは非常に快適なこの世で生活をしていたんだろうか。果たしてこのコロサイ書はもう静かな書斎の中で彼は執筆していたのか。そうではなかったわけです。18節を見ると、私が牢につながれていることを覚えてくださいと彼は言っていたわけです。この当時の牢獄というのは今のような、決してこの人権が保障されているような場所では全くなかったわけです。まあ言うなれば、もうそこで野垂れにしたって誰も文句が言えないというような劣悪な状況の中であった。ではなぜパウロはこの様子を知らせてほしい、そのような状況にあっても彼は勝利をしていたということであるわけです。決してそれは自分の力ではない。私を強くしてくださる方によって何事でもできるっていう、そのパウロはその信仰が心の中にあった。たとえ牢獄であっても、困難の中にあっても、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言われているわけですけれども、彼はそのように生きている、その様子を知らせてほしい、そのようにこの願って忠実なしもべテキコを使わすということをしたわけです。そしてさらに彼はもう一人兄弟を使わしたわけです。それはオネシモ、かつてはこのコロサイのピレモンのもう奴隷であったのが逃げていってしまった。その当時の逃亡奴隷っていうのは捕まったら殺されるっていうふうになっていたわけです。ところがこの不思議なことに、ローマにいるこのパウロの牢獄にこのピレモンも来て、そして彼は改心し、そしてまたピレモンのところに帰っていく、許される。おそらくそういう状況の中にピレモンは、このパウロ先生はもう非常に大変な中にあるから、このオネシモを改めて使わすということをしたのではないだろうかと思います。もうその当時では考えられないようなことをこのピレモンは行い、まだオネシモも信じて、彼は逃亡奴隷ではあったんですけれども、今度はもう言うなれば使者として用いられる。そしてそのオネシモが一緒にコロサイの教会に行って報告をするということになったわけです。10節に出てくるマルコもかつてはもう伝道戦線から離脱するようなもう弱い人であったわけです。しかし後には帰ってきて、このパウロも彼は本当に立派な人だと称賛するような人に変えられた。言うなればもう神様によって弱い人たちが作り変えられて強いものになっていく、もうそういう様子をもう知ってほしいということをパウロは言っているわけです。そしてまた11節にはユストという人の名前も出てきていて、割礼のある人、ユダヤ人だったところがもう悔い改め救いに預かって神の国のために働くものとなった。 そしてまた12節にはエパフラスのことが出ているわけですけれども、おそらくこのエパフラスはパウロがエペソで伝道していた時に救われた人であるというふうに言われているわけです。そしておそらく彼はこのコロサイ教会の出身者であったであろう。そしてそれだけではなくて、また13節に出てくるラオデキア、ヒエラポリス、そういう近辺に彼は伝道していき、教会を建てていった。そしてその後、このパウロがローマで捕らえられた。もうコロサイや、またその周辺の教会の人たちは、もう非常にそのことを心配して、エパフラスをこのローマに派遣する。ローマの牢獄っていうのは非常に劣悪であり、生活用品がもうそんなに揃ってるっていうわけではない。おそらくはこのコロサイの教会の人たちや周辺の教会の人たちがこのエパフラスに託して持っていってもらう。ところがエパフラスはそのローマでもう重い病になってしまったと言われているわけです。そしてかつてのようにはまあいろいろ奉仕をすることはできない。しかし最後に彼がしていたことはこの12節の終わりに出てくるあなた方のために祈りに励んでいます。ですから彼のその熱心さ、おそらくは病床についていたと思われるんですけれども、それでも彼はもう一生懸命祈りに励むというような人であるわけです。まあ、大阪に女子大学がありますけれども、創設者の一人の沢山パウロっていう伝道者の先生、彼が召された、本当にもうあちこち回って伝道しておられた先生でしたけれども、弱り果ててしまって、ついにはもう寝床で休んでおられる。ところが召されてですね、あとその寝床をこうどかした時にもうおびただしい髪の破片がもう敷き詰められていた。先生は最後の最後まで祈っておられたっていう、そういう姿を見たとですね、そういう証を私は聞いたことがあるんですけれども、私たちがもう言うなればもう死の間際までできる奉仕は何かっていうと祈りっていうことになるわけです。まさにエパフラスはもう祈りの戦士であったということがわかります。また14節には愛する医者のルカ、彼はこの医者の医者っていうのは英語の聖書ではフィジシャンとなってましたから、おそらくは手術のできる医者であったであろうと思われます。パウロも非常に困難な中を伝道していったわけですけれども、彼を支える人であった。また15節には、ニンパという女性の名前が出てるんですけれども、ラオデキアの教会を、彼は維持していた。家にある教会とあるわけですから、この女性は一生懸命奉仕をしていたであろうと思われるわけです。また17節には、アルキポ、おそらくはピレモンの息子であったかもしれないと思いますけれども、この主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと、この若いアルキポにも励ましを与えていった。しかしこのことはまたパウロにとっても大きな慰めであり励ましであったのではないだろうか。伝道っていうのは決して一人で成していくというものではないわけです。もうお互いに励まし合って、そしてまた主にあって、もうキリストの体となって伝道をしていく。それは今日も変わることはないと思います。そして最後にパウロは、恵みがあなた方と共にありますように、もうまさにこのイエス・キリストを述べ伝える、そしてまた信仰によって生きるっていうのは、もう恵みそのものであるわけです。私たちはこのイエス・キリストの十字架の救いをもう全く無代価で与えていただいた。この十字架なしに私たちは罪が許されることも救われることも そしてまた神の栄光を受けることもできなかった。もう全くそれは神様が無代価で私たちに与えてくださった恵みであるとしか言いようのないことであるわけです。まあ私たちはこの恵みに徹しさせていただいて、そしてまたこのキリストの救いを伝えていくものとさせていただきたいと願います。